おはようございます。
おはようございます。
ようこそいらっしゃいました。11月最初の礼拝でありますけれども、この1週間、なんか一気に季節が進んだ感じですね。私にとっては本当に過ごしやすい、ようやく汗をかかずに済む、季節が来たなということで、内心喜んでおりましたら、私の家内が今朝ですね、ああ過ごしにくい季節が来たなと、言っておりました。よくこれで夫婦が21年やれたもんだなと思ってるわけですけども、まあ神様の恵みによってですね、今日あることを感謝しております。今日は人を育てる神というタイトルでお話をしてまいりますけれども、まあ、この1年はですね、旧約聖書入門ということで、旧約聖書の話をずっと続けてまいりました。分厚い書物でですね、なかなかこれを全部読み通すというのは簡単なことではありません。まあ一生に一回ぐらいはね、読んどかなきゃいかんと思いますけれども、まだ読めてないという人があるいはいるかもしれませんが、あるいはもう何十回も読んだという方もあるかもしれませんけれども、まあ、今年はぜひ皆さんにこの旧約聖書に興味を持っていただきたいということがこのシリーズの一番大きな目的でありました。だから私の話を聞いて、まあ、旧約聖書めんどくさいし難しいからやめとこうと思われたら、まあ、私の目論みは失敗に終わったということになるわけですけれども、まあ、あれでも、まあ、ここでの話を聞かれて、少しこういうところを読んでみようかなとか、こんなお話があるのかというようなことを、知っていただいて関心を持っていただければ幸いだと思います。今日はこの1年間のまとめの1回目なんですけれども、ちょっとこの旧約聖書全体の流れをですね、簡単に振り返っていきたいと思うんですね。旧約聖書をこの歴史的に分けるとですね、大きくこの7つの時代に分けることができます。天地創造、そして族長時代、出エジプト、獅子時代、統一王朝時代、南北王朝時代、保守機関時代と、全部時代ってつけてもいいんですけれども、この7つに分けることができます。天地創造の時代というのはもちろんこの神が 天と地をお作りになって、人を最初の人アダムとエバをお作りになり、エデンの園に置かれたと、あそこから始まってですね、しかしそこで、初めの人アダムが神様が与えられたたった一つの小さな命令というか、掟を破ってしまった、食べてはならないという木の実を食べてしまったというですね、あそこからこの人類の歴史は始まっていくわけですけれども、しかしその歴史は神様が本来望まれたものではなかったんですね。この神と人というのは共に歩む、そのために神は人をお作りになったわけですけれども、人間は神に背いて、背信という、言葉を使ってますけれども、神様に背を向けてしまった。そして神様からどんどんどんどん離れてしまって、このせっかくお作りになった神様のこの素晴らしい世界の中で、もっともっと人は豊かに平和に楽しく過ごせるはずだったんですけれども、人と人が殺し合い、いがみ合い、またさまざまな痛みを抱えるようになってしまう。最初の兄弟であったカインとアベルが殺し合いをするという、あそこにすでに象徴されていくわけですけれども、神様に背を向けて歩み始めた人類、これをなんとかもう一度このご自分の方に向けようとする、その努力が実は旧約聖書なんですね。一言で言えばそういうことなんです。これは最後にもう一度強調することなんですが、この天地創造の時代に神様は 一度この人類を、まあ、今の言葉で言えばリセットなさったんですね。神に従うノアという人を選んで、彼とその家族だけを人間としては生かして、それ以外の人類を滅ぼしてですね、もう一度このノアの家族から、神の思いにかなう、そして人間にとって最も幸福であるこの世界を作ろうとなさったんですけれども、残念ながらこのノアの息子たちもやはり同じように神に背いていってしまいました。そんな中で神はこの全人類に同じように働きかけるのではなくて、一人の人、そして一つの民族を特別に選んでですね、彼らを用いて神の意思を人類に伝え、また彼らを用いて神の祝福の歴史をもう一度この地上にもたらそうとなさいました。その最初の人となったのがアブラム、後のアブラハムですね。アブラハムは、カルデアのウルというところにおりました。今のイラクのいわゆるメソポタミア地方というですね、そこにいた人ですけれども、この主なる神の声を聞いて、自分のふるさとを捨てて行き先を知らずに出ていくわけですよね。でそこで、まあ、神様から導かれてあのパレスチナの地域に、行くわけであります。でそこで、神様の約束通り子供が与えられ、まあ、その子はイサクと名付けられてですね、でイサク、その息子ヤコブで、ヤコブの息子が12人、でこのアブラハム、イサク、ヤコブの時代のことを族長時代と言います。まあこれは聖書独特の言い方ですけどね。で、この族長時代の最後のこのヤコブの時代にみんなでエジプトに移住するんですよね。で、エジプトで300年ぐらいエジプトにいる間に、わずか60人、70人ぐらいであったこのアブラハムの一族は200万人ぐらいに一気に増え広がるんです。世界で最も豊かな地域であるエジプトに神様はこのアブラハムの子孫を導かれて、そこで、一気にですね、この民族の数を増やされた。アブラハムに約束されたあなたの子孫は空の星のように増え広がるだろうと言われた、その約束をここで、まあ、成就なさったわけですね。しかし、まあ、エジプトでの待遇が悪くなって増えすぎてしまったがために、エジプトの王様が、まあ、脅威に感じたんですね。それで彼らを、まあ、奴隷のように扱うようになって、苦しんで、おりました時に、神様がモーセを用いて彼らをエジプトからもう一度あの父祖アブラハムにお与えになったパレスチナに、戻していかれた。これが、まあ、出エジプト時代ですね。しかしながらご存知のように、エジプトを出てすんなりとパレスチナには行けなかった。最初に見に行ったスパイたちがとてもあんな強そうな連中と戦うことはできないと言ってですね、まあ、否定的な報告をして、そこにいた人たちもみんなもう無理だと、帰ろう、早くエジプトに戻ろう、こんなところで死ぬのは嫌だと言ってですね、文句を言ったもんですから、神様がこの時にはパレスチナに入ることを許さずに、40年間このシナイ半島ぐるぐる回ってですね、その草も木も水もないようなところですが、しかしその40年の間に神に従って生きていくということはどういうことかということを教えられた。またもう一つとても重要なこととして、このパレスチナに入ったらこれを守りなさいというですね、この掟のセットを与えられるわけですね。これは立法というものです。学校に入学する前にこの学校はの、決まりはこうですよという、まあ、生徒手帳を渡されるのもですね、この学校では紙は肩にかかっちゃいけませんとかね、ありますよね、そういうのがね、簡単に言えばそういうもんなんですね。そんなに特別なことじゃないんですけれども、先生を殴っちゃいけませんとか、そういうこともちゃんと最近の生徒たちは書いてあるんですね、危ないので、ゴミ箱蹴っちゃいけませんとかですね、それは書いてないかもしれませんが、まあ、その掟を渡されて、でこれを守ればここであなたたちは増え広がって安全で 祝福されるよと、豊かになるよって言われて渡されたんですよ、立法をね、うん、これさえ守ってりゃ大丈夫だよと。周りは敵だらけのとこなんですけども、これを守ってりゃ大丈夫だという約束をもらってカナンの地に入るわけですよね。でそこからがいわゆる獅子時代であります。で祝福、この渡された立法はですね、守れば祝福される、でも守らなければ呪いがあると、これどっちかだということで、まあ、これから後の歴史はこの立法に従うかどうかということに、この民族の、幸不幸が決まっていくわけですね。でカナンの地に入りました。この立法を守ってこれから皆さん、ユダヤ人たちは幸せに暮らしましたとさって言うんだと、ここで終わっちゃうわけですけども、最初の世代は良かったんですね。これを聞いていた。でこのシナイ山をぐるぐる回って散々苦労してカナンの地に入りましたから、もう嫌だと、あんなとこで毎日マナー食わされて、ね、あの水もないところで、ぐるぐる回らされるテント生活嫌だ、だから立法を守ってたんですけど、その次の世代になるともうすっかり忘れちゃった。そんなことがあったのかっていう。ですっかり忘れてしまって、もう神様の掟なんか全部、まあ、瀬戸手帳をぶん投げて、好き放題のことを始めた。そうするとこの周りの国々がですね、攻めてくるわけですね。これは神様からの、罰なんですね。お仕置きであります。こんなことしたらダメだと引っ叩かれてですね。でイザヤの人たちはもう苦しんで、苦しい思いをして、神様助けてください、困った時の神頼みで、で助けてくださいというと、神様がこの獅子と呼ばれる、助け主をですね送られるわけです。まあスターを送ってくださってですね、でこの人たちを中心にこの敵を倒して、でまあもう一度平安なね、この平和な時代が来る。その獅子が生きてる間はみんないい子ちゃんしてるんですけど、獅子が死ぬとまた悪い子に戻って、神様を捨てて好き放題やって、で敵が攻めてきて助けてくださいって叫んで、獅子が現れて、で獅子が生きてる間は平和 でこれは12回繰り返されるんですね。12サイクル、まあ懲りないといえば懲りない、どっかで学べよという感じですが、全く懲りません。でこれが獅子時代ですね。でこの獅子時代があって、最後の獅子と言われるこのサムエルという人の時代に、イスラエルの人たちは周りの国々はにはいて、自分たちにいない人がいると、それは王様だ、祭司はいるし獅子はいるけども王様がいない、王様がいないから俺たちは弱いんだと。でサムエルに王様を立ててくださいって頼むんですね。王様を立ててください。サムエルは自分がその時その国を治めておりましたからね、何もあえて王様なんか立てる必要ないじゃないか。そして神様も立法の中にはこれを守れば平和で豊かな国になると約束されてるんだから、王様を立てろなんて書いてないわけですから、そんな必要ないだろうと言ったんですが、民はどうしても王様を立ててくれと言ったもんですから、まあ、神様もじゃあ王様を立ててやれと言ってですね、最初に立てられたのがサウル王であります。そこからがいわゆるこの統一王朝時代に入るんですね。でサウル王は残念ながら神様の思いにかなうことができずにですね、晩年みっともないことになって死んでしまうわけですけれども、二代目の王様であったダビデはですね、神様に心をしっかりと向けて、もちろん大きな失敗もしましたけれども、イスラエルの国を非常に強い国にしました。そしてその息子ソロモンですね、彼には知恵が与えられて、その国を繁栄させることができた。だからこの統一王朝時代がイスラエルの隆盛期というか、一番この華やかだった時代ですね。でもソロモンが晩年、彼のもとに送られてきたたくさんの外国から送られてきた女性たちの誘惑に負けてというか、まあ、彼自身も弱かったんだと思いますが、 一番やっちゃいけないこの主なる神以外の神々を導入したというか、それをいろんな神殿を作ったり偶像を作ったりして、これを礼拝するようになってしまった。で、神様はそのことをお怒りになってソロモンに警告を与えられたんですが、ソロモンはその警告にも耳を傾けなかった。で、最終的にこの12のうちの12部族のうちの10の部族をですね、ソロモンから取り上げて、彼の家臣であったレハブアムに与えられたんですね。で、ここからイスラエルの国は2つに分裂するわけです。で、レハブアムを王とする北王国と、ソロモンの息子であったヤロブアムを、逆だ、ごめんなさい、ヤロブアムが北だ。今ここで気がついた。レハブアムとヤロブアムってよく似てるからよく間違えるんですが、これちょっと直しておいてください。書いてないからよかった。ヤロブアムに与えるんですね。ヤロブアムは北王国の王様になり、ソロモンの息子であるレハブアムはユダとベニヤミンと、そして、神殿に仕えていたレビですね、この3つの部族を支配する南ユダ王国の王となって、ここから2つに分かれる、いわゆる南北王朝時代、分裂王朝時代になります。で、この南北王朝時代はとにかく王様の歴史なんですね。で、いい王様もいれば悪い王様もいる。まあ、北王国はほとんど悪い王様でしたけどね。最も悪いのはアハブという王様で、その奥さんのイザベルはさらに悪い人でありまして、その辺のお話は何度もいたしましたが、まあ、結局この王たちは最終的に神様に心から仕えることをせず、主なる神にと心を一つにすることはできずにですね、北王国は722年に滅んでしまう。アッシリアに滅ぼされる。南ユダも6世紀600年代にですね、何度もバビロンに攻められて、最終的にはバビロンに滅ぼされてしまったんですね。でも、この南北王朝時代に活躍したのが預言者たちですね。北王国で活躍したのがエリアであり、エリシャであり、ホセアとかアモスとかっていう預言者は、預言書だけ残っておりますけれども、で、南王国で活躍したのがイザヤであり、エレミアであり、そういう預言者たちですね。ミカとかね、ヨナは北王国かな。南王国はイザヤ、エレミア、ミカですね。そういう人たち。この、まあ、旧約聖書には後半の方には預言書が固まっておりますけれども、この預言書を理解するためには、その時代を書いている列王記とか歴代史を読みながらですね、こう読まなければなりませんが、で、最終的に国を追われてしまった人たちですけれども、ここでイスラエルの歴史は終わらなかったんですね。ここで終わらなかった。バビロンに連れて行かれた人たちはそこで神様が彼らを保たれてですね、国の民族がこの滅びそうになった時にも、先週お話をしたエステルという女性をね、起こして民族を守られました。そして国を追われて70年後に約束通り、一部の人たちがパレスチナに戻ってきて神殿を再建し、またその後にはその神殿を守る城壁も作ってですね、新約聖書の時代に続いていくということですね。これは旧約聖書の全体の流れであります。まあ、そういういろんなことがあったんですけれども、旧約聖書っていうのは結局は人間を書いている書物なんですね。今もいろんな人の名前を挙げておりますけれども、ここに挙げているのは旧約聖書に出てくる人のごく一部です。名前だけ挙げられている人からすると多分1000を超えると思うんですけどね。僕まだ数えてないんですけども、でもそのストーリーが書いてある人でもだけでも100人を軽く超えますね。長いモーセのようにね、長々と書いてある人もいれば、エノクなんて有名な人ですけど、書いてあるのは2行ぐらいしかないですね。そういう人もいます。天地創造時代にはアダムであり、エヴァであり、カイン、アベル、ノアなどですね。族長時代はアブラハム、妻のサラ、おいのロト、そして、ハガルとの間に生まれたイシュマエル、それからイサク、リベカ、エサウ、ヤコブ、そして12人の子供たち。出エジプトの時代にはモーセ、アロン、姉のミリアムという人も出てきますね。それから まあ、エジプトの王様ファラオも一応書いていただきましょう。敵役ですが重要な役割を果たしましたんで。それからヨシュア、カレブですね。そして、獅子の時代には獅子たちですよね、当然。ギデオンであり、サムソンであり、オトニエルという人であったりね、女性の獅子も出てきましたね。そして最後の獅子はサムエル。そして統一王朝時代は当然サウル、ダビデ、ソロモン。この時もすでにナタンという預言者も出てまいりますね。そして南北王朝時代は北イスラエルの王たち、これ間違ってます、レハブアムじゃなくてヤロブアムですね、ヤロブアム、それからアハブなど、南王国の王たちはレハブアム、ヒゼキヤ、ヨシアなどですね、たくさん出てまいります。でその時代に活躍したのが、さっきもちょっと言いましたが、預言者たちですね。エリア、エリシャ、イザヤ、エレミア、ホセア、ミカ、ヨナ、アモス、ね、たちですね。で補修期間時代には、補修地で神様に用いられたダニエル、そして帰ってきて、働いたエズラ、ネヘミア、また補修地で活躍したエゼキエルという預言者、その他に、ヨブ記のヨブですね。ヨブはね、いつの人かよくわかりません。古い人なんじゃないかという話もありますが、正確にはわからないですね。それから、旧約聖書の中に出てくる非常に珍しい異邦人の、ナーマンというね、列王記に出てきましたね。重い皮膚病に侵されたナーマンでしたけれども、たまたま奴隷として、まあ、戦いに負けて連れてこられたイスラエルの少女によって、北イスラエルに導かれてね、病が癒されたという、そういう人も出てまいります。それから女性が主人公だったルツキ、そしてエステルキですね、ルツやエステルも大切な登場人物です。このように旧約聖書はたくさんの人を描いております。だからまあ、分かりにくいところもたくさんあるんですけれどもね、その人たち、その人、これらに挙げられている、ここに挙げられている多くの人たちのそのストーリーを一つ一つ読むことは大変興味深いわけで、でもそこにはですね、共通点があるんですね。共通点があるんです。それは、まあ、当たり前のことですけれども、神は人をお持ちになるということです。旧約聖書の歴史というのは、神に背いてしまった人間をもう一度神のもとに戻す、神に向かわせる、それが旧約聖書のストーリーですけれども、そのために神様はさまざまなことをなさいました。アブラハムを選んだり、またその民族を守ったり、またそこにいろんなことが起こってですね、戦いがあったり、侵略があったり、繁栄があったりするわけですけれども、でも神の大きな計画の中で、神はその時その時に応じて、その時代その時代の人を用いておられるんですね。神様は直接されないんですよ。一言逆に言えば、神様は直接やればいいのにやらないんですね。わざわざ人間を用いられる。で、中には直接神様から声をかけられて、まあメスという言葉を聖書は使いますが、特別に召された人、それは、まあ、アブラハムであり、ノアもそうですけどね、モーセであり、獅子たちもそうだし、預言者たちには神様は直接声をかけられた、イザヤもそうだしね、エゼキエルもそうだし、農夫であったアモスという人もね、農業をやってたら突然神様の声が聞こえて預言者になっちゃったっていう人もいます。そういう直接召された人もいれば、間接的に召された人もいます。イサクはアブラハムの息子ですよね。でも神様はこのイサクにも同じように語りかけられて、彼を用いられました。ソロモンもダビデの息子でありました。でもダビデには他にもたくさん息子がいて、あえて神様はこのバトシェバとの間にできたソロモンを用いられた。ネヘミヤは神様から召されたというわけではなくて、自ら志願した人でしたけれども、しかし実はその神様がネヘミヤを通して城壁を再建できるように、ネヘミヤをこのペルシャの中で重要な地位につけておられた、 そういう意味では間接的に神様はネヘミヤを召されたんだと思います。まあ、召されたという話が書いてない人もたくさん出てくるんですね。でも神は私たちを用いられる、選んでくださっている、召してくださっているということです。でもその召された人たちはみんな優れた人で正しい人で素晴らしい人であったかというと、むしろそうではない、不完全な人を神は用いられている。立派な人を用いられているかというと決してそうではない。最初に選ばれたアブラハムは大切な自分の妻サライを2回も自分の妹だと偽っています。殺されないために外国に行って、下手すれば自分の奥さんが奪われてしまうかもしれないのに自分の身を守ろうとして2回も嘘をついている。またサライとの間になかなか子供が生まれないので、女奴隷であったハガルとの間に最初の子供を設けている。決して褒められたようなことじゃないですね。またサムソンも女性に弱い人でありました。そして彼はこのデリラにね、自分の欠点をばらしてしまう。ダビデは優れた王でありましたが、家臣の妻を奪いその家臣を殺してしまう。エリアも素晴らしい預言者で、バールとアシュタルテの預言者とカルメルの山頂で戦って大勝利を収めた後でイザベルに、脅されて、アレノに逃げてしまう。そこで私を殺してくださいと言って神様に、願う、そんな弱い一面もありました。またヨナはニネベに行けと言われたのに行きたくないと言って反対側の方向のタルシー行きの船に乗っています。みんな愛すべきキャラクターですよね。特別に何か、もちろん優れた賜物というか力を与えられていたと思いますけれども、でもすんなりとこの神の役に立ったわけではないわけです。でも神様はそういう弱さを持っているということを承知の上で彼らを選んでいらっしゃるということです。これは私たちに対しても大きな慰めなんですね。何か優れているから間違いなく神の命令を遂行できるから神様は私たちを選んでくださるわけではない。失敗をするかもしれない、うまくやれないかもしれない。それでも、いや、それだからこそ神は選んでくださるということであります。そして神は選んだ人をですね、育ててくださるんですね。これがとても不思議なことなんですね。このなぜ神は人を選ぶのか、なぜ神はその働きに人を召されるのか、ただ神がこういうことをしたいからあんたこれをやりなさいということではないんですね。実はそういうことを通してその人を育てられるんですね。これは神の働きなんです。神はこの全世界をお作りになり、私たち人類をお作りになりました。そして私たち一人一人が成長することを願っていらっしゃる。ただこの社会の、歯車として、ただ生まれて、ただ あれをやりこれをやってそして死んでいけばいいと思っていらっしゃるわけではない。この与えられている人生の間で私たちを成長させようと願っていらっしゃる、育てようとしておられるということですね。私はこれはとても重要なことだと思います。聖書の教えがなければこの社会の一般的な常識ではそんなことは誰も思いつかない。まあその方がいいかなということはあるかもしれないけれども、でも結局人間は生まれてどっかで死んでいくんだから、ただまあやりたいことをやって思い通りにやればいいじゃないかということになってしまうわけですね。でも聖書によるとそうじゃないと。神は私たち一人一人をその計画の中で作り、そしてこれを育ててくださるということがわかるんですね。 モーセは最初は自分の力でユダヤ人たちをエジプトから救い出そうとした。でもそれが失敗して、その後神様はモーセを40年間あれので羊を追う羊飼いになさいました。40年間シナイ山で羊飼い、その最初にだから40歳の時から40年間って書いてあったんですね。だからもう神様がもう一回モーセを召された時には80ですから、まあこの教会に80歳以上の方もいらっしゃいますが、ほとんどはまだそれ以下ですから、まだ全然可能性があるという、まあ、80過ぎて可能性がないというわけじゃないですよ。アブラハムは、イサクを与えられた時に100歳ですからね、だから年齢は関係ないんですね。でも神様はでもモーセをですね、やがてこのエジプトからイスラエル人を救い出すために40年間彼を訓練しなければならなかったいうことを聞かれ、前は詩篇の23篇の時にね、羊の話をしましたよね。羊を飼うっていうのは本当に大変なことです。もともとモーセはエジプトの王家で育ったんですよ。だからエジプトの帝王学を学んでですね、だから気に入らなければ殺せばいいという、そういうポリシーだった。でもあれので羊を飼うというのはそうわけいかないですね。もう来る日も来る日も草を探し水を探し羊のご機嫌を取り、いなくなった羊を探す、そういうことを40年間させて、そして最後に神様があの芝のところ、燃える芝のところでモーセに声をかけられる。モーセ、エジプトに行かないか。その時にモーセは、いやいやもう私は無理ですと。あれだけ自分の力を信じていたモーセが完全にへりくだった、自分の自分は力のないものだと、そういう人物に作り変えられていたんですね。神の教育ですよこれは。だから逆に言えば私たち一人一人に対しても神様は教育プログラムを持ってらっしゃるんです。皆さんに対して私たちが生きているというのは、これは神様が私たちを教育していてくださるということです。育てていてくださるということです。もう学校はだいぶ前に卒業しましたなんて言っちゃいけません、ね、この世の学校はやってることなんか大したことじゃないんです。神様はこの世界という学校に私たちを置いていてくださるんです。そして私たち一人一人にふさわしい教育プログラムを立ててですね、途中で変わるようなものじゃなくて、ちゃんと計画を持って、そして私たちにふさわしい教育プログラムでもって私たちを育ててくださるということです。モーセがエジプトを出て、カナンの地に入るまでの40年間モーセのそばでずっと修行したのがヨシュアです。ヨシュアという人はいきなりリーダーになったわけではないんですね。あの最初にカナンの地を偵察に行って、ヨシュアとカレブは大丈夫だ、あの地に入れるって言ったんですね。だけれども民はみんな彼らの言うことを聞かなかった。じゃあヨシュアとカレブだけ行けばよかったかと思うんですけど、それはダメだったんですね。彼らもまた一緒にこの、まあ、烏合の衆のようなイスラエルの民と一緒にシナイ山を40年間ぐるぐる回らなきゃいけなかった。でもその時にヨシュアはモーセのそばで様々なことを学んだはずなんです。ダビデは王様になる前にサウル王から命を狙われて、何年も何年もあれので逃亡生活をしなければなりませんでした。でもその間に彼は生涯彼の右腕となる部下たちを集めたんですね。そしてイスラエルの民から好意を得るわけです。そして彼自身忍耐を学んで、素晴らしい王様になっていくわけですね。で、私たちに神様はどんな訓練、どんな教育プログラムを持っておられるんでしょうか。それは皆さん一人一人にあるものですから私には分かりませんが、でもそれは時にとても長いものになるかもしれませんし、とてもしんどいものになるかもしれない。それは誰にも分かりませんが、でも神様は間違いなく皆さん一人一人を育てておられるということです。 そして忍耐強く私たちの成長を待っていてくださるということです。私なんか育ててどうなるんでしょうとか思わないでください。神様は少なくともあなたを成長させたいと思っていらっしゃるということです。そして神様はこの訓練をし育てた人に対してですね、課題を与えられます。まあこれも訓練の一部といえば訓練の一部ですが、課題を与えられます。まあ試練を与えられるんですね。神様は例えばアブラハムに対して約束を与えて、あなたの子孫は夜空の星のようになると言われてパレスチナにやってきた、何年経っても子供が生まれない、もう子供だととっても生まれないと思われた時に待望の男の子を与えてくださった。でもそのイサクが大きくなった時に神様はある日突然、あなたの息子イサクを捧げなさいと言われる。待ってくださいよ、ね、あなたが与えてくださったんじゃないですか、奪うつもりならくれなきゃいいじゃないですかということですよね。でもアブラハムはそんなことは決して言わなかった。翌日早く焚き木を持って息子イサクを連れて神の指定された山に向かいました。それまでの二十何年の教育訓練が効いてたんですね。アブラハムはこの神様の言うことに聞いていれば間違いないと確信していたんだと思うんです。そしてためらうことなく我が子を神に捧げようとした。その時に神様があなたが私を信じるということを分かったと言ってですね、イサクを助けられました。エジプトでさまざまな奇跡を行って、あれほど頑なであったファラオの手から同胞のユダヤ人を救い出すことができたモーセ、よしこれでカナンの地にまっしぐらだと思ったら、目の前に横たってるのは海です ね。なんでそっちに導かれたのかね、聖書にあまり詳しいこと書いてないんですよ。海じゃないとかあるんです、いくらでも取れるとかあるんですよ。でも神様がそちらに導かれてるんです。目の前は海ですよ。川じゃないですよ。海です。後ろからはエジプトの兵隊が追っかけてくる。そこでどうするか。これは課題ですよ。モーセに与えられた。でもちろんそれだけではない。あの航海を渡った後も、もう課題に次ぐ課題ですね。またギデオンは獅子と呼ばれて神様から召されて大勇者と言われたギデオンですが、もともと臆病な人だった。でも神様はこの臆病なギデオンを本当の大勇士にするために、たくさんいた兵隊をどんどん選んで、たった300人にされて、300人で戦えって言われたんですね。ヒゼキヤ王はあのエルサレムをバビロン軍にぐるっと包囲されて、何万というバビロン軍にぐるっと包囲されてですね、もう絶体絶命のピンチでした。エステルは命を懸けて王の前に立たなければならなかった。ネヘミヤも城壁を再建するために帰ってきましたけれども、何度も何度も敵の妨害に遭い、それだけではなくて味方が不正をしていて、そのことも彼の足を引きずりました、引っ張りました。とにかくさまざまなこの課題を与えられるんですね。だから何の、まあ、神様がこの召してくださって、選んでくださって、神の計画のために用いられてるんですけども、課題なくこれをこなすことができた人はいないんです。必ず何かある。そこには神様の不思議な計画があるわけですが、しかしそれを乗り越えていくことによってその人が育っていく。で、どういう意味で育っていくかというと、これは神を信じるという、もうシンプルな、もう神様に 寄りすがるしかない、そういう状況がこの課題の中で与えられるんですね。神が与えられた課題の中で、あの人に聞こう、この人に聞こう、ああいう知恵もある、こういう知恵もあると言ってその課題を乗り越えられるということはまずありません。もう最後は神様しか頼るとこがないという課題が与えられるんです。これは旧約聖書の真理なんです。もうあとは神様、あなたしか頼る人はおりません。そう言ってこの課題の中で人々は初めて祈るんですね。モーセは、そう、私はその時主に祈り求めたと申命記の3章の23節にあります。サムエルも、そこでサムエルは主に祈ったとあります。エリアもまた主に向かって祈ったと。エズラも、私たちは断食して私たちの神に祈りとあります。旧約聖書に出てくるこういうような人たちは等しく皆祈っている、いや祈らざるを得なくなっているんですね。もう神様に向かうしかないから、もう神様助けてくださいと言うしかなくなってる。あのヒゼキヤ、あのもうヒゼキヤのお話をしましたけどね、ぐるっとバビロンに囲まれて、そしてバビロン軍からこの脅迫状が来てね、それを彼は神殿に持ってって神様の前に広げたとありますよね。あいつは見てくださいとこんなこと言われてます。でもこの祈る姿勢こそ実は神様が一番願ってらっしゃる姿勢なんですよ。なぜでしょうか。人間は神に背を向けてしまった。神様が願ってらっしゃるのは自分の方に向くことなんですね。祈るというのは人がまさに神に向かう姿勢なんですよ。人間は課題があって試練があって本当に神様助けてくださいという時にならなければ神に向かうということは起こらない。心から神に純粋に助けてくださいという気持ちにならない。だからこの旧約聖書の人たちは、何十人、何百人、何千人っている人たちは皆同じように神様は助けてくださいと祈ったんですね。そしてその祈りの中で神は答えを与えられ、またその課題を乗り越える力を与えられていくわけです。この背信で始まった神に背いた人類の歴史を修正するために神はこれらの人たちを選び、最終的には全人類が神に向かうということを神は願ってらっしゃる。だけれども十羽人からげにみんなこっちに向けということじゃない。神様は実は一人一人にアプローチして、一人一人を召して選んで、そして一人一人に訓練を与え、教育を与え、課題を与えて、ご自分に向かうように、計画をしていらっしゃる。それは、あなたにも同じことが言えるということです。すべての人に同じように、神は働いておられます。神があなたに求めておられることは何か。それは、あなたが心から神に向かうことです。神に祈ることです。神様、あなただけが私の神で、私の心はあなたにだけ向かっておりますという、それを神は求めていらっしゃるんです。神の課題をクリアするためには勇気と忍耐が必要でした。信仰というのは勇気と忍耐、この二つの側面があります。信仰とは勇気と忍耐です。時に勇気が必要です。時に忍耐が必要です。でもその勇気と忍耐は神様に向かっている。まさにこの信仰とは神と人との絆であります。ヘブライ人への手紙を最後に読んで終わりたいと思いますが、こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く 走り抜こうではありませんか。おびただしい証人の群れというのはこのヘブライ人の手紙の11章に出てくるんですが、今私が取り上げたようなこの旧約聖書の人たちの信仰の戦いの記録なんです。11章、旧約聖書というのはこのまさにおびただしい証人の群れなんですね。何を彼らは証言してくれているでしょうか。こんな神様信じたってしょうがないよと言っているでしょうか。そうではありません。この神に従っていき、この神に心を向けていくならば、必ず私たちの人生は間違いなく正しい方向に向かうということを教えています。そこには必ず祝福が約束されているということを教えています。なかなか大変な教育プログラムを通された人もいるし、あのヨブのように重い病を背負わされた人もいるし、しかし最後は私たちの心が神に向かえば、必ずそこに神からの祝福が約束されているという証人ですよね。旧約聖書を私たちが読むときに、私だけじゃないんだということが分かる。いや、神様は彼らに関わられたように私にも関わってくださるんだということを知ることができます。そして神が私に何を求めていらっしゃるかということを確信することができるんです。神が私に求めていらっしゃることは、神と私たちが心から神を信じること、まさに神と人との絆を再建することです。そのことを旧約聖書は教えています。そしてこのヘブライの手紙は最後にこう付け加えていますね。信仰の創始者また完成者であるイエスを見つめながら、実は召されて育てられて試練を受けて最後まで神に従った、その完成者はイエス・キリストなわけですね。キリストはこの旧約聖書にさまざまに出てくる人たちの、まあ、そのまさにその集大成として、いかなる試練困難に、いや死にまでも向かわれました。信仰を持って旧約聖書の人たちだけではありません。その完成者であるイエス・キリストを私たちは知っているわけですから、恐れることなく定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんかとあります。すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てなさい。いろんな罪やら重荷やら心配やら憂いやら、いろんなことが絡みついているから、それをかなぐり捨てて、それぞれに定められています。競争はね、それぞれみんなです。競争してるんじゃないんです。それぞれ違う走路がある、それぞれ違うルートがある、それぞれ違うマラソンがある。それはでも神様が皆さん一人一人のために定められているものです。それを忍耐強く走り抜こうではありませんかと言っています。忍耐強く走り抜こうではありませんか。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日は旧約聖書の全体を振り返りながら、あなたが私たち人類を、人間をどのように扱われ、また私たちに何を願っていらっしゃるのかということを学ぶことができて感謝をいたします。あなたはどんなに小さく弱く罪深いものであっても、これを一人一人大切なあなたの子供として扱っていてくださいますから、ありがとうございます。私たちを育ててくださっているから、ありがとうございます。どうぞあなたから与えられているこの教育を感謝して、またそれをクリアし、またあなたから与えられるさまざまな課題に勇気と忍耐を持って取り組み続けていくことができるように。与えられているものはそれぞれ違います。しかしあなたが願っていらっしゃることは多くはありません。それらのことの中で私たちが純粋にあなたに向かう、その信仰がさらにさらに純化されていくものとなりますように、それぞれに与えられているこの競争を忍耐強く 走り抜くことができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。